ゴリラアワーバナナ
ちょうだい。ゴリラアワーバナナちょうだいです。はい、
はい、
私がウッホーでございます。はい、
はい、僕がいいんです。どうも、もう一方。
フェイクニュースフェイクニュース。 You are not ウドアンドウッホー。 You are グリアンドグラ。
え、なんで。
I am not オイプ。フェイクニュース、うん、I am マッチです。
最後だけ面白かった。
面白いですね、はい、ありがとうございます。
ちょっとよろしくお願いします。
グリとグラのところがね、ちょっとシュールすぎて、ね、どうかなと思ったんですけど、うん、そっち方向に走っていっちゃうんかなと思ったところで、まあ、最後ね、マッチでーすってね、今まさにですね、
甲冑、
うん、の人を挙げていただいたということで、面白いですよね、うん、マッチさんね、今ね、最高っすよね、
マッチ面白いですね。
ね、今面白いですよね、今、うん、雑誌のね、表紙にね、マッチになってるのね、うん、なんか知らんけどね、たまたまやと思うんですけど、あれね、ね、だから、うん、って思うんですよね。え、こんな、出しちゃっていいのこれっていう。
それは
まさにマッチを盛り上げようっていうタイミングで、あの別の意味で盛り上がっちゃったんですよね。
もう、面白い時に出す人おるよね、面白い人おるのなと思いますよ、世の中って。うん、今やらんといていい時であったんでしょ、一番嫌な時にやるってことでしょ、それ。今推しの時にね、バーンって出したんですよね、これね、最高。
別のとこを作ったって、
最高最高、うん、
いや正直、うん、この人は謹慎とか言われても、仕事してたっけみたいな印象だったんでね、
もう一生、ね、う
ん、これから売り出す時あったんですね、最高ですね、
うん、もう一回リバイバルみたいな感じでってことで、結構表紙をね、そう、うん、語ってたんですよ。そう、だから本屋さんとか行ったら、うん、え、出てるのっていうような感じ、ちょっとドキッとしちゃう
よ。アイラとかね。
そう、それ僕情弱でした。知らんかったですわ。
そう、近いタイミングがないっていう。
そう、しかもアイラとかやからあれっていうね。うん、そう、面白いっていう。
いや、だから僕はあのスポーツ新聞の一面で知りましたよ。やっぱ、あ、マッチ来てんねんなって。
あ、そうそうそう、来ちゃったね。
このウェーブに乗らなければみたいな。
うん。
ウリーンって。
うん、え、なんかあれなんでしょ。その、うん、なんか潰せるみたいなこと言ったんでしょ。なんか僕あんまよく分かってないんですけど、マッチが、うん、あの、俺は不倫を潰せるんだみたいなことを言ったみたいなことをね、うん、なんかそんなこの報道もありましたよ。はい、面白いなと思いますけど。それは
昔のこと言ってるんですか、金屏風事件みたいな。あったじゃないですか。
忘れないですよね、
はい、もう一人の女優を潰しましたよね。
潰しましたね、
確か、はい、天才を潰しましたよね、
うん、そうですよね、金屏風事件ありましたね、うん、はいはいはいはい、はい、
あの頃はまあ名実ともに潰せたんでしょうね。
いや、う
ん、
実際そうですよね、うん、まあ一人の歌手
潰せないんですよ、うん、もう力ないんですよ、
そりゃそうでしょう、うん、今はね、うん、まあ、金屏風事件はね、あの知りたい方はね、
はい、
あの調べていただければすぐ出てきますんで、
はい、やっぱ、ま、松さんね、あの何ですかね、うん、やっぱりあのまあ多分ピュアな人だと思うんですけどもね、
うん、
ピュアすぎてちょっと評判悪いこともありましたからね。
いや、もうジャイアンでしょ、もう。
いや、どう見てもね、どっか見てもそうやもんね。
うん、
うん、
あの、ジャニーズの人たちからすげえ嫌われてるんですよ、マッチさんって。
あ、ここに事情通がいますからね。あ、そうですか。
はい、
はい、
あの。ジャニーズのカウントダウン の、はい、あのコンサートってあるんですよ。
はいはいはい。
それで、あのマッチさん出てきたときに、あのマッチだけ15曲も歌ったっていう。
そういうことやるからでしょうね、やっぱな、
うん、あのカラオケでメドレー歌うやつみたいな感じですね、
はいはいはい、
みんな結構人数おんねんけど、お前マジでメドレーって、ミーシャメドレーマジでっていうやつね、あれですよね、うん、
あ、そのジャニーズの なんとかライブですか、うん、要するにジャニーズファンばっかり来るわけでしょ、
うん、そうそうそうそう、
でやっぱ他のほら嵐とか、うん、TOKIO とかね、
まあ、嵐が来ないけど、まあでもね、
うんうん、
それ
なりの最近の話、うん、まあまあまあ、若い子目当てに来るわけじゃないですか、うん、マッチが15曲歌ったらね、あの、うん、座布団投げたりする人とかもないですよ、うん、出てけー言うて切れるでしょ、そんな、
うん、ちょっと やりすぎかなと思いますよね。うん、でも。
いや、15曲も何歌ったんやろって。そんなヒット曲あったっけ、うん、みたいなね。
ヒット曲は多いですけどね。昔のヒット曲は。
スニーカーブルースぐらいじゃないの？スニーカーブルースだけ忘れちゃった。
キラキラに叫んだことがあるやんか。
ああ、そっちか。うん、いや、でもそれはどうしてもね、15曲って、やっぱもうジャイアンリサイタルじゃないですか、うん、完全に。
ジャイアンリサイタルですよね。
ねえ。はい、いやもう
俺はマッチ
結果大賞それがざまみろって感じですよ ね、うん、いやー不倫すごいな、面白い、
うん、面白い、うん、
面白いです、よかった、
うん、
よかった、
久々にいいニュースみたいな
そうそうそう、久しぶりにね、明るいニュースが届きましたって言って
マッチ不倫されました
いやこのね、うんうん、もうね、年末時ですからね、言うたらね、うん、この時にいいニュースを届けていただいて、うん、本当にありがとうございます、うん
うん、いや。これからリバイバルでやっていこうってことは、もう紅白とかも出る気満々やったかな。
いや、知りませんけど、紅白ね、また、あの、うん、ゴリラ名物、紅白誰が出るねん。
誰
お久しぶりに復活させようと思ってますけども。
もう発表されてやろ、紅白。
いや、あの、だから、次のコーナーちょっと行きましょうよ、それ。誰が出るんで話しましょうよ。
あ、地雷踏んだ、これは。
はい、やりましょう、やりましょう。はい。
いらんこと言
う。もういいでしょう、マッチの話はもうこのぐらいでね。
あ、そんなもんやね。
そう、だって俺もう、鶴太郎のマッチでーす知らんし、僕、はっきり言って。鶴ちゃんのマッチでーすだけやもん、僕。マッチでーす
大の字の落ちたね。
鶴ちゃんだけは、こじけられたくない過去やと思うんですけど、もう今、アーティストですから。
初夏ですからね。あの、
はい、今、ヨガマスターですからね、一日一食の。
本当、うん、オウムの、オウムみたいなね、あの、鳥のオウムみたいになってますもん。鳥のですよ、鳥のオウムみたいですよ。鳥の方ですよ、オウムっていうのは。
鳥の方ね。
鳥の方ですよ。鳥の方ですよ。何を間違えてるか分かりませんけど。
家帰ったらなんか、キキみたいなところに鶴ちゃんがまだ出ると。
そんな感じですよ。顔がね、鳥の方のオウムみたいになってますもんね。そう、生活も、あの鳥の方ですよ。あの、ヨガといえば鳥の方のオウムですからね。と、
まあ、いい
ところで、はい。
はい。
はい。はい。はい。ゴリラはバランチューダリですってことで、はい。紅白歌合戦の出演者が決まったらしいですね。
やったやね。
うん。
待ちくたびれました。
もうこればっかり気にしてましたからね、本当に。
ああ、お前暇かって話ですよ。仕事ないんかみたいな。
無職ですよね。
もう日々の生活に追われるよって話ですよね。
もう無職でずっともう、リロード、リロードでしたわ。紅白歌合戦の、そのサイト。やっと出てきたと思ってね。うん、それで今ねリストが出てますけども、気になる方いらっしゃいますか、
うん、気になる方、ああ、うん、もうぶっちゃけですね、はい、うん、そうですね、うん、
僕はやっぱり、ま、やっぱりエイチさんでしょ、
まあね、エイチさんね大好きですもんね、うん、エイチさんね、
エイチさん大好きですからね、
うん、
エイトさんとかやってるんですか、僕ちょっとね、指示に言うと、
エイトマンみたいな、
ね、教えてください、
思いますけど、はい、
エイトマンみたいなと思うとね、まずエイトって読むんですね、エイジンじゃなくて
エイジンって読まないですよね、エイトさんですよね、
いやだって鈴木エイジンでしょ、やっぱ僕ら世代ナイアガラとかのジャケットの鈴木エイジンじゃないですか、ああいうの夏の情景が頭にパーッと広がるみたいな、そういう世界観じゃないですか、うん、ぶっちゃけパクリやろう思ったんですけど、このエイジンなよ、人の名前パクっこんな、
絶対知らへん、このエイジンさんは絶対知らへん、もう絶対知らへん、
あ、そう、
いや、なんかネットでなんか話題やったんでしょ、ネットで話題、
はい、
うん、
はい、
まあいや TikTok でしょ結局、
あー TikTok か、
あー、
そうそうそう、
知らへんな、
TikTok 経由で流行りってのが今の、あの流行り方の一つのポイントなんですよ、
うん、
なんかもう見知ったようなこと言いますね、どうぞ、はい、見とんかお前は TikTok を、
いやいや、もうこれは言われてることやから、もう一般的に、
わかりました、オイップフィルターでね、はい、そう、何のフィルタリングもせず、ただ誰身から横へ抱かなかずっていうね、はい、いつもオイップメソッドですよね、わかりました、はい、
TikTok が流行ってるかもしれないですけど、
はい、うん、覚えとくわ、はい、知ってますよ、香水でしょ、うん、
そうそうそう、
香水って僕高校の頃の読書感想文に書いた、あのフランスの、フランス文学を思い出すんですけど、
うん、知りませんけど、うん、
ましたね、
知ら、
うん、知りません、ちゃんと言ってください、その話、何ですか、それ。もうそれでも話せないでください、何ですか、それ。
結構、猟奇的な話なんですよ、人間の体を舐めして香水を作るっていう。
あなたの高校時代、そんなことしてましたもんね。確かにそうで
したね。ましたね、それ。中島ラモさんが勧めたんですよ、めっちゃ面白い小説あんねんで、読んだらめっちゃ面白くて、あ、これはちょっと何かしたためなければ文章に思って、読書感想文にした
あ、これですか、香水あるに人殺しの物語ですか、これ。
そうそう。
あ、これを読書感想文にしたんですか、僕知らなかったですね、その病気の話。同じね、同級生として知らなかったですね、うん、私その話ね。
いやいや、出したん
ですね。知らなかったですね。おお、そうですか。聞いてない。あ、そうですか。
いや、だから、それリスペクトなんです、うん、この香水
って。違いますよね。人の顔を舐めしてじゃないです。
最高やみたいな。
違います。舐めしたりとか、すごい匂いするんですよ。舐めしの匂いってね。うん、それがすごいいいって話でしょ、それってね。
そうそうそうそう。
頭おかしいじゃないですか、もう完全に。うん、もうそんな話じゃないはずです、これは、この歌は。
そんなんがもうヒット曲とか読む末やなと思ったんですけど、チャンスね。
はい、
分かりました。
お前が読む末だよ。
はい。じゃ他に誰かいますか、なんか。
こう何気にミスチルってまだ2回目なんですね。
はい、ミスチル2回目ですね。
あ
ーシーソーゲームですかね、今回歌うのね。何でしょう。
知らんやろ。イノセントワールドかシーソーゲーム。
新しい曲
どうでしょうか。ああ、新しい曲か。
新曲持ってるんですから。
ああ、そうですか。
もっといっぱい出てるイメージだったのになっていう。
うん、確かにね。
うん、
ね、純烈の方が多いねもんね、3回やもんね。
純烈、
うん。
3年連続でね、なんだかんだでね。
純、ね、烈ってなんすか、なんかすごいヤンキーっぽい感じがするんですけど。
純烈ですか、
湘南純愛組レッスみたいな感じの。
僕らと同じぐらいの。
感じるんですけど、チャンスかこれ。
いや、同じぐらいの年齢のおっさんアイドルですわ。
おっさんアイドル、
そう、おっさんアイドル。そう、おっさんアイドル。
純烈海王とかじゃないですか。
違います。違います。おっさんアイドルです。
そうそうそう、まさか知らない、あの要は大あのいろんなあのスーパー銭湯の方を回って、行くようなでムード歌謡を歌ってすごいおばちゃんたちに人気があるアイドルですよ。
うん。
あ、氷川きよし系ですね。はいはい。
そうそうそう。氷川きよしのスモスケールちっちゃい版。
うん。
会いに行ける氷川きよしって感じ。
そう。でも氷川きよしはもう別の道に行ってしまったんで。
いや。
うん。
これ一番見どころなんじゃないですか。あのビジュアル的には。
純烈？
いやじゃなくて氷川きよしさんでしょ。最新のアップデートされた。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。
今すごいでしょこの人。
いや氷川きよしってサイボーグやもんね今ね。うん、あ、もうこれね、うん、こんなこと言ってしまったらサイキック青年だみたいに訴えられるかもしれませんけどね、
うん、
すいません、はいはい、うん、すいません、
はい、
うん、はい、
もうなんか我が道行ってるじゃないですか、自分のね世界観作ってますよね、あの人ね、
うん、
アーティストですよ、あれこそ。
でも良くなったよね本当に、
うん、ね、
前よりも前はほんまに、うん、なんでやらされてる感丸出しだったじゃないですか。
まあまあお仕事
と、ね、もうそう、
お仕事、おばちゃん
人形っていう、もう今完全に自分のやりたいことやってるって感じですもんね。
もうね、うん、解き放たれたマリオネットですよ。
そうそうそうそう、
はい、
うん、絶対に、ね、歌いたくないはずよ。ズンズンズンズンどこって絶対歌いたくないよ。絶対歌いたくないよ。絶対歌いたくないよ、ほんま。
今何歌ってんですかね。いつもドラゴンボールの歌歌ってるイメージなんですけどね、最近は。
去年はそうだったのよ。去年がドラゴンボールの歌歌ったのよ。
うん、
竜に乗ってね、ドーンと。
あ、最高ですね。マグニモ昔話みたいな。
あ、誰かな、ミーシャかな。ミーシャが、
うん、
そうそう、コルセットとかしてるんかな。大丈夫かな。馬に乗ってくるんかな。
あ、馬対竜みたいな。
ただ不謹慎なこと言うだけっていうね、これ。あ、知ってないですか。え、なんですか。
おいっぽさんとかも純粋に待ち望んでたわけでしょ、ほら。
ミーシャを。
ベイビーメタルが初じゃないですか。
いや、ついにね、うん、もう、ついにペロペロですよ、もう本当に。来ましたよ、ついに。
ペロペロあ、
画面をペロペロするんじゃないですか。
やばい、画面ペロペロしますよ、
うん。
やばいっすね、本当、気持ち悪い。
いやいやいや。ペロペロって言ってもあの可愛いペロペロですよ。
は？
あのおぼっちまくんみたいなペロペロですよ。
いや気持ち悪いやろ。
いやもうおっさんがもう50もうアラフィフが画面舐めるって気持ち悪いやろほんま。
ペロペロペロペロ。
あれでしょ、 お母さんの前でしょ。お母さん何歳なんですか、本当に。ちょっともう
やめろ、
考えてくださいよ。
いやいやいやいやいや、もうだから風鈴を見て、その後ベビーメタル見てっていうね、あ、風鈴がベビーメタルみたいになるのかとか言って、今のうちにペロペロしとこうみたいなね、そういう感じですよ。
だからやめてくださいよ、そのゴリラアワーをその犯罪者アワーにすんのは。もう、
いやだからもう、もうであれですよ、別に乃木坂とか日向坂とかいっぱい出ますけども、もうそれは興味ないですからね。
ああ、
もう熟してますから、
もう天童よしみとかはね、興味ないからね、言うたら。
興味ないですからね。もう熟してますから。
どっちか言うたら、ベイビーメタルとか風鈴やって、もうええ加減にして、もう娘持つ男として、本当に離れたい離れたい、距離置きたい。
合わせたくない言うたもん、
ね。合わせたくない。もうあまり合わせたくないですからね、言うたらね。
二重、うん、とかも若いかもしれないですけど、二重とかも興味ないですよ、もう。あの、どうせ全員やりまんでしょ、興味ないですよ。
もう勘弁してくださいよ、20捕まえて、
いや
どうせやり、なんていう発言するんですか、
この女という生き物に関する愛憎ね、はい、肩やペロペロ、肩やります。
いやもう、ベビーメタルはきっと少女ですからね、風鈴もきっと少女。
最低、
いや、素晴らしい、
最低ですね。なんか坂本冬美がなんか新しい曲出してるでしょ、そのブッダのように私は死んだってやつ。
面白いな。
面白いですよね、あの桑田、そう、サザンの桑田さんが絵を描いて、うん、あ、絵を描いてっていうか、まあプロデュースしたのかな、うん、
あ、作曲ね、
うん、そう、ちょっとええ感じなんですよ、あの、
うん、ちょっとランクに引っかかりましたよ、これ、このバカソングコレクターとしてこれは。
そっちの方向で、
ビビンと来たんですけど、
まあ、タイトルがいいそうで、ね、打ったのように私は死んだっていうね、
うん、
いやー、
一つのサガットステージみたいな感じで横たわって死んだ。目の前で竜とサガットが戦ってるみたいな。
そんな、ね、そんな。あのセットにしてほしいですよね、紅白ね。
してほしいですよね、やっぱり。波動拳とかね、
そうそう、
タイガー、タイガーって。
そう、それ、チューニーの格好して歌うっていうね。
ああ、いいっすね。
いいっすね。完璧っすよ。坂本冬美、ちょっと僕、気に入ってるんですけど。
うん、ペロ狂い咲きですね、これは。
ペロペロしたいな、ペロペロしたいなって思ってます。
今回のメンツは。
はい。
そうなんや。
ジャニーズが多いっすね、今年ね。
あ、男の
方。ジャニーズがすごいっていう。
関ジャニ、キスマイフット2、キング&プリンス、はあ、郷ひろみ。
郷ひろみ、大事なわけじゃないけどな。7枠ありますよ。嵐、関ジャニ、キスマイ、キンプリ、シックストーンズ、スノーマン、平成ジャンプ、7つですよ。
すごいね。
マッチはマッチでーすって。
間違いね、出てきてほしいね。で、12曲っちゃうっていうね。12曲歌っちゃうっていう。
急にね。
やっぱ嵐はあれか、そのもう、今年ね、休止というか、じゃなかったっけ、
いや、なんなん、あの、スポーツ紙の一面がどれも嵐、嵐、嵐になってて、僕はビビったんですけどね、そんな国民的な、なんか、ね、グループやったっけみたいな。
いやー、好きな人多いよね。
非国民みたいな、いやいや。
だって竹内義和さんも大好きだったじゃないですか、嵐。
あれはね、
何だったんですか、
強かったですね。あれは見限りましたからね。
あれは何だったんですか、あれは。
最低の仕事でしたね、あれはね。あれ僕、未だに許してないですよ。
あれはどういうことやったんですかって今聞きたいですよね。う
ん、いや、聞きたいですよ。本当にまだ好きなんですか、
そうそうそうそうそう。ね、アワーズルーム行って聞きましょうか、本当にね。あれ何やったんですかって。
あの、一冊音書いてましたからね。
そうそうそうそうそう。あと、お見合いの、お見合いとあれは何やったんですかって。
あ、もう
お見合い。お見合いのプロデュースと。
あの頃やばかったな。末期やったけど、確かに。
何だったんですかって聞きたいところですけどね。
聞きたいところで問い出したいです。
はい。まあ、仕方ないでしょ
う。はい、あの、僕、ちょっと紅白に対してリクエストあります。
はい、何でしょう。
はいはい、何でしょう。
男と女が戦うっていう講座、もう古いんじゃないですか。この世界的な潮流、LGBT の潮流から考えるに、前時代的すぎやしませんかっていう。
まあ確かに、
ね。もっと違う対立軸あるでしょうっていうね。
なるほどね。確かにそうかもね。今でそうだよね。
やっぱアメリカ大統領選をちょっとリスペクトして、やっぱこうリベラル対保守で、チーム負けするべきだっていう。いや、これはちょっと言う
ときたくないわ、正月に。
今このタイミングで言うとかないと、
はい、あ、はい、俺が考えたと
こミュージシャンやアーティストたちもそろそろ政治的なスタンスでもあらわにしてほしいというね、
うん、
うん、ひよってる場合じゃねえだろうっていうこの世界の状況を見るに、うん、
いやもう嫌やもん、その紅白の舞台とかに有本香里とか出てくるのが。
え、何ネットを言うたいパヨ
ク百田さんとかさ。
まあまあそういうふうに言われるんでしょうね、
はい、な名古屋の市長と愛知県知事が出てきたりとかするんでしょ、うん、もうもう嫌やわほんま。
いやいやいや、
そうい う
の見たくねえ
って。いやこれです、あの、うん、今ちょっとさっきあのミスチルの話しましたけど、
はい、う
ん、はいはい、
僕ミスチルねぶっちゃけ好きじゃないんですよ。
はい、
あ、そうなんだ、うん、
もうなんていうか小市民バンドとでも言うか、当たり障りのないことをなんか深刻部っていうところあるでしょ、うん、
いや、そうかな、
いや、そうなんです、まあまあまあ、この人の子たちの歌詞の世界観というのは、
うん、
うん、いや昔ね、あの政治の話をネットでやって交渉ぶる俺でも翌日には LINE 行動して働いてるみたいな歌詞の歌を歌ってるんですよ。
あったあったね、なんかね、
腹立ちません？めっちゃ腹立ちません？俺はお前ブルジョワジーやけどな、こんだけもうバンドで当てて金稼いでっていう、うん、煽っとんかみたいなね。
LINE 交換書くんやったら分かるけどっていうね、
政治、世間に対して不満持つなみたいな、うん、もう政治の言うこと聞いとけみたいな、もうなんか御用ソングじゃないですか、
うん、
こいつはもう間違いなくね、うん、ねえ、ネトウヨ組ですよね。
あ、ミスチルネトウヨバンドね。
仕分けさせてもらいます。はい。ユズもこれ、もう体制側でいいでしょ
う。もう体制側ですよね、言うたらね。
ねえ、あと東京事変も体制側ですよね。
あ、そうですね。あ、確かに仕分けするとね。
そうそうそう。
東京事変と言いつつね。事変と言いつつ。
うん、そうそう、事変と言いつつ。
事変ならもう教習ですよ、これ。
日の丸ジャケットのね、アルバムとか出してますからね。うん、完璧でしょ、それ。
そうですよね。表面的すぎるとは言いませんよ、俺はね。それはそうだと思います、本当に。
言わせてもらいますよ、そこは。うん、ねえ。
そうか、ラッドウィンブスは出ないんか、今回ね。
あ、出てないです。出てほしかったです
よ、ね。よく分からなっちゃったからね。よく分からなっちゃったから、あの人はね、うん。右か左かよく分からんでやってたからね。
うん
うん、途中で日寄っちゃったというか、よく分からなっちゃったから。
うん。あんだけ叩かれたらね、
まあ。そうですね。うん、そうか、はい、坂本冬美はどっちか言ったら左でええんかなと思ってるんですけど、どうなんでしょうね。
パヨクバンドはどっちだよ、パヨクはどっちなのよ、パヨクチームは。
パヨクチームやっぱタイマス吸ってた電気グループでしょ、それは。
あ、トリでな、
あの電気グループ出てないですけどね。
出ましょうよ。
あ、じゃあいっぱいいますよ。牧原さんもいますし。
でしょ、はい、タイマーズ復活的な感じね。
あ、いいですね、はい。タイマーズとしてね。うん、あ、
はい、
ね、たきさんとかね。
はい、そうです
ね。牧原さんとかタイマーズ
って流れで。タイマーズ結成みたいな。
いいですね。あ、やっぱりそうなっちゃいますね、これね。紅白のね、話をしちゃうと。はい。というわけでございます。
はい
はい、
ボタンです。はい、
はい、ゴリラはバラの頂戴ですってことで、
はい、
いろいろゲームの話しましょうか、
ね、あれでしょ、手近な話、うん、あの PS5 が発売されましたね、先週ね。
そうそうそうそう、今すぐ撮って何
が、やべえ、 PS5 欲しい、 パズドラできるんじゃん、パズドラ。
ちゃんと喋って、マジで小声で言うけど、ちゃんと喋って。
いや、心配になってきますよ ね、 ちょっとラジオだけじゃなくて日常会話でもこうなんかなって。
そうそうそうそう、う
ん、あ、ちょっとね、あの最近結構聞き直されます。え、
もう
入ってっていう。
もうさすがにね、言われると。
そりゃそうでしょうね。え、これっていくら、 PS5、
いくらなんやろ。もうちょっと値段が上がりすぎててね、
これ。なんかようわからんね、転売、
定価いくらやったっけなみたいな。
6万、
え、5万ぐらいちゃうかった、
いくらぐらい、これ全部9万円とかだからよくわからないんですけど、 え、定価いくらなんでしょうね。
2種類で出るでしょ、あのダウンロード専用タイプと、 あと普通 の、 あの ディスク入れてやるタイプと、うん、
あデジタルエディションってやつが39,800円、あ結構安いんですね、思った
ディスクレスは安いんですよ、ね、
うん、そうそう、そうか、うん、あでもディスクレスはな、やっぱり中古で売ったりしたいからな、ソフトを、
まあまあ中古対策やと思うよ、これからこういうのに持ってきたい
ってい
う、
ディスクレスはちょっと、うん、初期投資としてやっぱり 49,980円の税やから55,000円ぐらいですか、
うん、
まあ PS5 ね、 すごいマシンやからね、
うん、
いやだってあのパソコン買うのとパソコンよりもハイスペックなわけでしょ、その考えたら安い
よ
ね、
安いっすよね、うん、いつも PS 関係のやつは面白い、うん、買いたいなと思いますよ、
うん、いやいや買ったことないでしょあなた
は。いや本当ね、
任天堂、
いやでも確かに僕も思うんですよ、うん、やっぱりあのプレステ1買いそびれたらもう2とか買えないなと思って5
で来てる、ね、もう頭悪いでしょだいぶその言い方ね、続きもんじゃないんで、レベ、あ続きもんでありますけどその別にね、うん、
ハリーポッター一作目見てないからもう全部見ないみたいな
そんな感じの話ですわ、この間テレビやったから見たみたいな話でしょそれね、うん、いやいやだからもう
プレステずっと買いそびれてましたからね、だからね今回も買いそびれるんだろうなと思ってますけども
関係ないや、初めからもう5万円か、いや確かにねその5万円ってね、うん、いや安いと思いますよ、本当。だって、iPhone の、うん、12でしたっけ、
そう、その会社と考えればね、安い
ですよ。ね、いや、あれは高いですもんね。12万ぐらいしますもんね。
ねえ、みんな
ね、あれみんな平気で買いますやんか。これちょっとどうかしてるでと思うんですけど。
あれは麻痺してますよ。
あれ麻痺してますよね。あれはどういうつもりなんでしょう。だ
それ頻繁に買い替えるしね、やっぱね。
そう、1年に1回ぐらい買うでしょ、またね。
うん、ね、買える人は買えるよね。
僕も昔そうだった。
もう買い替え時やってるね。
そうそう、さすがにも今は僕ずっとあの iPhone7 を使ってますけど、うん、もうまあずっと使い続けてますよ。だからそんなん買うんやったら、プレステ5ええんちゃいますと思うんですけど、
プレステ5買って持ち歩くのがリーズナブルですよ。
そうそうそう。
ゾンビにもなります。でかい。
そうそう、でかいですね。
マジでかいらしい
ね。そうそうそうそうそう。うん、
PS4 Pro 持ってますけど、これも大概大きいんですよ。でもこれより一回り大きいですからね。
あ、
置く場所ないよっていうね、買っても。
あ、でかいんや。
でかいんですよ。
うん、また熱もすごいしね。あの、うん、今日なんか暑かったじゃないですか。
うん。
うん、窓閉め切って PS4 でゲームしとったら、もうクラスがよくなってくる、暑くなるんでね。排熱やばい。
そうそう。うん、あの、富岳か PS5 かってぐらいですかね、歌ったら。そのぐらいの。富岳前に名前
変わる。スーパーコンピューターと並んだ。
並びますよ。どっちか。
ソニーの科学力は世界一ですか。
すごいですよ。それを5万円で売ってるんでね。
まあまあまあ、今買ってもやるゲームあんまないんですけどね。
コールオブデューティーがしたいな。
コールオブデューティー、ああ、妖芸か。
うん、これいつ出んの、もう出んのかな、コールオブ
デューティー。ローンチソフトが5、6本しかないでしょ、まだ。
まあまあ、うん、でもそんなもんでしょうね。
うん。
何出てるんですか、今。
デモンズソウルのリメイクは話題になってますけど、
あ、
ただこれフロムソフトウェアが作ったんじゃないんでね、なんか海外のリメイク専門のソフト会社みたいなのそこに発注した、外注したらしいんで、
あの未経シリーズのところですか、うん、なんかお姉さんチャンバラとかああいうふうな、
そう、D3 パクっちゃう逆に買うわそんなおもろすぎるやろっていう、うん、
いや確かにそう
なんですよ、はい、いや映像はリッチになってますけどね、まあ、うん、
そうやな、
うん、でもあなたは任天堂信者だから買えないですよね。
買えないですからね、私はね、買ってしまうと。
競技の問題で買えないんで。
そうですね、競技の問題です。あの、髪の毛切らないといけないんでね、それが罰ゲームで、腕を切らないと落とさないといけなくなっちゃいますね。腕を落としたらゲームできないので、できないなって言ってね、ほぞを噛んでますけども。
あ、
いやー、やっぱりね、もう任天堂で今、そうですよ、うん、僕はもうずっと任天堂遊んでるじゃないですか。最近遊んでるゲームは、うん、マリオ・ギャラクシーですスーパーマリオ・ギャラクシー2っていうね、うん、中途半端で遊んでます、うん、はい、ウィーのゲームなんですけど、はい、め
ちゃくちゃ動物の森飽きた、
動物の森はね、もう飽きるし、さすがにあれいろんなイベントあるんですけどね、冬になったら、はい、この間はハロウィンでした、
はい、季節イベント、
飽きないように、飽きないように
してるんですけどね、もうさすがに飽きますよ、 もういいかなっていう感じですよね。あの、やっぱりね、もう動物に会うのがうっとしくなってきますからね、もうね。うん、それ動物が言ってくるんですよ。3ヶ月ぶりだねとかね、2ヶ月ぶりだねとか言ってね。
あ、なるほど、
そうそう。そう、もう減ってって言って、お前らの世界に住んでへんから、俺もそもそもって言って。うん、もう娘が遊ぶから一緒に遊んでるぐらいの話でね、今はもうあれですわ。だから、それよりも、そのスーパーマリオギャラクシー2、ですね、で遊んでますね。
うん、結構いろいろあったんじゃないですか。
あ、結構いろいろ。
リンクフィットとか、まあ、ゼルダもやったです。
あ、ゼルダもやってますし。
思い出のファンなんじゃないですか。
いや、言うたら、僕がびっくりしてるのは、スイッチでまだ、まだね、抽選販売してるのが、リンクフィットアドベンチャー。
ああ、そうなん、まだ買えないの。
まだ買えないんですよ。僕もうリングフィットアドベンチャー今もう、今、ほこりかぶっても出てますからね、今ね。
そうなんや。
うちではほこり
かぶってます。
はい。
もうあの、PSVR がほこりかぶってます。
ああ、
もう久しぶりに動かしました。はい。ほこり払うところからでしたね。
ああ、うん、もうリングフィットはもうやばいんちゃうかな、あれは。かびてるんちゃうかな、本当に。あぜれ。
ちゃんとつけよ。
やばい。でも、あれ欲しい人おるんやなと思ってね。まあ、VR もそうでしょうけど。いや、売ったろかなと思うんですけどね。さすがにね、その人が使ったやつって、どうなんやろうなと思いながら。
他人のコントローラー買えるかって話ですよね、
うん。そうですよ。しかもね、まあ僕もね、ブクブク太ってるわけですよ。だからね、あれがね、あれを売ってしまうってことがね、その罪悪感というかね、それに、それがありますね。
これ罪悪感を植え付けられるゲームって新鮮ですね。
売っていいのか、お前みたいなね。走った方がええんちゃうかっていうのはね。いや、そのために置いてますよ。その、ウィーヒットの横に置いてますわ、今。
みたいですね、戒め的な感じ、
はいはい、そう、ウィーヒットが眠ってる横に眠ってありますわな。お墓が一つできました。
部屋がどんどん狭くなってい
くんですね。はい。だから最近だから Wii U がどんあのすごい稼働率高いんですよ、僕の中では。
Wii U？
はい。Wii U がすごい稼働率しても稼働率高
いです。いやもう、こればかりは買ったのを後悔した言うとあの Wii U ですか。
はい、もうあれはすごいですよ。
何をやるんですか、Wii U で今更。
ピクミンとか。
ピクミン。
ピクミン3、
ピクミン、
うん、ピクミン3デラックスっていうのが出たんですよ、スイッチで。
あ、出てましたね。
出たんですよ。で、よく調べた、よく考えたら、あれ、これって Wii U のソフトやったなと思って。で、うん、Wii U で買ったら2000円ぐらい売っとんですよ。はい、Wii U やろうと思って、それで買って。そうそうそう。全然買わらへんしっていう。Wii U はね、解像度も綺麗なんですよね、言
う
たらね。
それはそうでしょ
う。うん。それで、綺麗やから、まあ遊べるし、普通に。で、そうなんですよ。Wii U で遊んだ方が面白いんですよ。しかも、
あの、リメイクできなもん。なんとかにマスターみたいな。
あ、デラックスの方は2人で遊べたりするんですけど、そのスイッチ
で、ね。まあ、拡張されてるわけね、その辺は。うん、
だけど、ゼルダの伝説の、その、最新の、ブレス・オブ・ワイルド、ワイルドやったかな、うん、あれもそうなんですけど、主人公がね、板状の、そのタブレット状のものを持つっていう、その、なんていうか、フィーチャーがあるんですよ。そういうふうな。
タブレット持ってるんですか？
そうそうそうそう。そう。そう。で、タブレットで地図を見たりとかするっていうことをやってるんですけど、あれって全部 Wii U 用に作られてるから、Wii U のそのタブレット、あれついてたじゃないですか、うん、Wii U って。あの画面がついてるね。
ありましたね。
ありましたよね。はいはい、コントローラー、もうあまりにも、あの、新しすぎて誰も使えなかったっていうね、あのコントローラーあるわけじゃないですか。コントローラーに画面つけちゃったっていうね。うん。どっち見んねんみたいな話のやつ。あれ、うん、あれを前提として作ってるんで、やっぱりそっちの方が自然なんですよ。面白い。
あ
うん、だから、ピクミンとかも、その操作系とかも、その、うん、言ったら、コントローラーが、あの画面付きの謎のコントローラーがあった方がいいっていうね。
ああ、
うん。そうそう。あゼルダもそうだと思います、多分あれ。うん、
はいはいはいはい、はい
うん。だから、Wii U が今すごい稼働してますね。スイッチがちょっと。
ゼルダの Wii U 版で出たっけ、確か。
あそうですよ。あの最終が、最後は Wii U 版、Wii U の。はいはいはい最終ソフトがゼルダだったんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はいうん。なるほど、
うん。まあね、だから PS5 入れますけど、僕は Wii U が今最高に動いてるという状態なんですけど、はい。そんなもんちゃいますよ、でもね。うん。オプサなんかあれでしょ、まあ、あの、ゲームウォッチでしょ。
ゲームウォッチ、いやでもね、僕、あの、やっぱりもうちょっと今もう実写化とかいうふうに言うじゃん、みんなゲーム見て。
あまあ、グラがすごいってやつでしょ、うんうん、わかります。
だからもう、だって、あつ森とかもう、本当にもう、昆虫も動物もリアルすぎるじゃないですか、再現とか。
うん
うん、
もう、そういうのよくないと思うんですよね。
ああ
。あの、ファイファンの、あの、天野義高のパッケージ見て、おー、すげーというふうに脳内に焼き付
いて、ファイファン。天野義
高。わかりますわ、FF でね。 あのすごいええやなと思ってやったらええー、っていう、いやそれでもすごいんですよ、あの当時のグラフィックとしてはすごかったんですけど
まあまあそうです
けど、ね、ファミコンでここまでやるってスピードすごいなとかあったんですけど、
うん、
でもそれでもやっぱしあのグラフィックとのその差、僕はねそれはね光栄の三国志とかもそうやな思いますけどね、 あのジャケットの差っていうね、
あの絵ね、はいはいはい、かっこいいですよね、
渋沢こうみたいなやつ、
あのジャケットを目に焼き付けて、あの薄めでぼんやり見てるとなんとなく見えてくるっていう、そういう風にっていう、うん、
いやまあでもあの時はね、そのファミコンで漢字が出てるだけでもえって思うぐらいのね、いいものやったんで、そういう風な形ですけど、懐かしいゲームといえば今日発売でしたっけ、桃太郎電鉄令和版っていうやつね
まだ発売されてなかった、
平成令和も定番ってね、
はいはいはいはい、
なかなか 今上がってますけどね、とこからすごいキャラクターいるんですね、これ21、
みんな顔整形してますけどね、
みんな顔変わっち
ゃったな、あれえらいイケメンになったり可愛くなったりしてんなみたいな、
すごいな怖いなってね、うん、あれまあね、あれは、ね、大人の事情があるってことがね、はい、前コロナ上でもいい話しましたけども、
はいはい、ありましたね、
ありましたが、
うん、売れてるんですかね、久しぶりでしょ、
さすがに売れてるんちゃうかな、
いや結構話題になってるからこれ売れるんかなみたいな、よくもあるもんね、話題になってる
って、ちょっと買おうかなと思ったりしますもんね、やっぱりね、
うん、家族でやんの、
やっぱりあの教育目的っていうのがね、大きいですよね、
うん、はいはいはい、うん、まあ、まず株を買わないと何も始まらへんでっていう
株を買わないと何も始まらへん、いたすとそれ何の話してるん
ですか、株ちゃうわ、だから物件を買わないと
ね、あ、物件ですね、
はいはい、あ、そういうことね、
あの昔高校時代に友達家呼んで、あの猛烈やっという話しとったじゃないですか、あなた
は
一、
はいはいね、
人だけ物件もう意地でも買わないやつがおって頭悪いんちゃうか言うてね
そうなんですよ、そういうやついるんですよ、うん、なんかねもうセンス悪いやつでおるんですよ、どう考えても、
うんうん、
はい、その系のセンス悪いやつも、あの桃太郎電鉄で物件買わへんね、
うん、
それでなんかもう赤いとこばっかりはまっていってね、でどんどんどんどん一人だけでね、うん、落ちていくっていうね、もうすぐ用がないです、そんなやつかそれでカードケチってなんか、うん、貧乏神にバーン見てやられてしまってね、全部カード捨てられて、うん、何このゲーム、うん、クソゲーやっていう、そうセンスがいるわけですよ
超センス悪い、縛りプレイとかじゃない
っすね、マジセンス悪いな、頭悪いだけっていうね、
うん、
もうそういうやつもあの本当になんで来んのと思ってましたけど家に、うん、うん、まあまあなんかあったでしょうね、
まあまあまあ、ゲームの話ですね、
うん、そうそうそう、うん、だからあれですよ、そのモーターの伝説でいつの間にか知らないんですけど、怪人21級さんっていう人が
めんどくさいな
キャラクターがいるらしいんですよ、21、
はいはい、
ちゃんと調べますね、21休み、休み21級、
うん、
219さんか、219さんっていうのがいるらしいんですけど、これがねなぜかすごいらしいですよ、21ヶ月休まなあかんっていう、
え2年近く、
そう21ターン休みっていう、
斬新すぎません、
斬新ですよね、
100年プレイとかじゃないですよね
これすごいですよね、やっぱりね、
うん、
いやもう桃鉄ってたまにそんなんあるんですよね、なんか大丈夫っていう、そのゲームバランス的にみたいな、
もうはるか昔に完成され尽くしてるシステムなんで、やっぱ崩していかへんと見当たりしさが出ないという、うん、
そういうことなんですかね、
あるんですね、結局今回こんなん出しましたよでふざけんなっていう
これすごいっすよね、いやだから怪人21級さんっていうの、うん、が出てきてしまうと、
いやもう3の銀次ですらもうムカーっとくんのに、こんなんやられた
日に、ね、こんなんやられたらも
う投げますよ、
キングボンビーのがマシやれって感じですよね、
マシでしょ、
ね、うん、いやたまにあるんですよ、なんかね桃鉄で、うん、そのまあ、大学時代ですけどもう20年ぐらい前ですわ、なん、はい、桃鉄のいくつか忘れましたよ、はい、なんか知らんけどサイクロ勝負みたいな、うん、1年に1回か2年に1回かなんかやらなあかんのですよ、
うん、
ただ単純にサイコロ振るだけ4とか5とか、うん、なんか横2に並んでるすごろくなんですよね、うん、でそれが20マスぐらいあって、20マスあの4人でやってるんでね、
あ
の、
うん、あ先にあった さ、はいはい、なんかレースみたいな
やつ、レースみたいなやつ、急に。
あ、クソゲ
ー。あれは、あれはなんであんなクソゲーが始まんのっていう。
うん、
あの、急に山手すって日本全国を回っていって、物件を買っていってっていう、そういうふうな戦略があったりとかするようなゲームなんですよ。うんうん、まあまあ、パーティーゲームとしてよくできてますわ。でも、うん、急に、レースとかなってしまって、うん、なんか知らんけど、サイコロ振って、で普通に運だけのゲームになってしまう。それが30分くらいやらなあかんのですよ、あれ。
なかったっ
け？あれ、あ、いや、もうあれ地獄でしたよ、僕、あれ。何これっていう。それに近いもんありますよ、この怪人21級さん。すごい凄んでたなっていう。
ゲームすらやらせてもらえへんわけでしょ。
そうそうそう、21ヶ月休むって。いや、これ面白いっすよね、やっぱり。変わってる、これ。これ、配信潰しですよね。
怪
人21級さんが出してしまったら。
ああ、かもしれん。
もう、こんなん、もう、ええっていう感じじゃないですか、ずっと。
あ、そういうことか。そういうことか。
もう
配信させへんぞと。
配信させへんぞとなんですかね。怪人21級さん。これはちょっと。
なぜに興味湧いてきたんですかね。
ね、面白そうっすよね。買っちゃう、スイッチごと買っちゃうかなっていうところですかね。はい。というところで、いろいろゲームの話をしましたが。
あの、一個だけお勧めしていいですか。
はいはい、どうぞ。
これ買おうかなと迷ってるんですけど。
何ですか、
うん、このアストロシティミニっていう。
それ、どの、
あ、はいはい。
あのね、セガの、ね、あのゲーセンの筐体に、名作筐体にアストロシティっていうのがありまして、うん、まあ、それでバーチャファイターとかぷよぷよとかいろいろ名作が出たんですけど、うん、その筐体でリリースされたソフトを20本ぐらいまとめてっていう、あのミニハードってやつですね。
あ、これあれか、スペースハリアーとか、
そうそうそう、
バーチャファイター、バーチャファイター、
うん、バーチャファイターの、あの1作目ね、はいはい、カクカクのポリゴンのやつ、ゴールデンアックスとか。
ああ、やっぱこういうの出てくるんだ。いや、この、うん、いいですね、この広告がね。あれ、これなんか前見なかったっけ、ああ、
そうやったっけ、
なんか見たような気がしたけど、まあいいや、うん
うん。
うん。そうか。え、これいくらなんですか、
これ安いです。1万2000円ぐらいちゃうかったかな、確か。
あ、そんなもんですか。うん、あ、コットン 100% とかね。
懐かしいですな。
もうゲームのこと結構知ってるな。
うん、
はい。
いやいやいや、セガさん最近元気ないので。
う
ん、
そうですね。
あ、確かにね。
あ、ちょっとこういうの漏れてほしいなっていう意味も込めて、宣伝しようかなみたいな。
いいんじゃないですか、こういうのね。ワンダーボーイとかも入ってみたらね。
そうですよ。僕のおすすめは青春スキャンダルっていう、まあ、クソ横スクロールゲームなんですけどね。
それは知らない。いいね。
まあ、ググってください。はい、いろいろプレイ動画とかあるんで、もうすごいんで、やばいんで、はい。
うん、
おすすめします。ゴ、はい、ールデンアップスとか、普通に面白いですよ。
まあ、普通に面白いでしょうね。うん。
うん、
ああ、
うん、
これは面白そうやな。
うん。
スクランブルスピッツ、忍び、一段と R、うん。はいはいはい。
懐かしいですね。
懐かしいな。もうこの頃戻りたい。
うん、
この頃戻りたいと思うだけですよ、本当。
うん、戻ったら戻ったでしんどいぞ。
絶対しんどいよ、これが、うん。
そうですね。はい。
はい、
ということです、以上です。はい。はい、最後ですけども、ゴリラはバナナちょうだい。なんかウィップさんが面白い話してあるということで。
ないよ。
え？
ないよ。
いや、なんか面白い話があるから、もう一回、もう一コーナーっていう話やったじゃないですか、今。ちょっとそんな話、うん、
ね。
びっくりしたよ、その雑な振り。
雑でもなんでもなくて、いや、やめてくださいよ、打ち合わせから、ちっちゃいことやんの。こんな変なやりとり、聞かせてどうするんですか、
まあまあまあまあ、一体。いや、言いたい、喋りたいこといっぱいあるんじゃないですか。
う
ん、先週もね、僕あの、収録終わった後2時間ぐらいずっとアニメの話してたんでね。すごい元気でした
よ、ね、そう、アニメの話しはったみたいですね。うん、なんかアニメの話してくださいよ。
うん、
アニメの話、アニメの話、いやいやいや、うん、あれね、あの、見たいよね、やっぱりね、うん、あの。トップを狙えば劇場部で見たいよね。
本当に普通にアニメの話が出てきた
ぞ、俺は。トップを狙えて今度あるんですか？
狙えて、有名なね、庵野さんの、
はいはいはい、
まあ、デビュー作です。デビュー作は本当は別にあるんですけども、
はいはい、
まあ、一般的なデビュー作ですよね。
監督デビュー作ですよね。
うんうん、
はい、
ああ、トップ狙いね。へえ、あれの新しいバージョンが あ、じゃなくて、
新しいバージョンっていうか、
OVA 全6話か。
トップを狙え2ももうすでに古いけども。
はいはいはい、はい。
トップを狙えの OVA 版が、うん、あの、劇場で見れるっていうふうな。
おー、これは。
まあ、リバイバル一期上映ということですね。最近多いですよね、やっぱ。このコロナのせいで新作が流されないんでっていう、
うん
うん、そういう需要が出てますよね。うん。
これ、東宝シネマズ、うん、あであるんや。梅田とかもやるんやな。
おー。うん、おいっぷさん、このアニメ好きでしたっけ？
いやいやいや、好きですよ。好き。まあ、普通に見てるって感じですね、それは。
ああ、オタクの教養として抑えてるようぐらいの。
普通にちゃんと見てるって感じで。
これスポコンのやつでしたっけ？あ、SF の方のね。
あの、鉄桁生えて神社のね、階段登るとかそういうんですよ、確か。
それほんまにそうだ
っけ？そこがまあ爆笑と
かなんですけど。うん。もともとエースを狙いのパロディ
ー、そうですね、うん。うん。だからテニス漫画のパロディーで。ロボットアニメになってますっていう話 で、うん、で
当時生えたトップガンとかけてトップを狙いでしょ、これって。
うん、
うん、
岡田敏夫なんですね、原作が。
あ、まあ、それに対してはいろいろあるんですけどね、
細かいなと思った
ら、うん、違うんだけど、うん、っていう、
あ、その辺の話がありそうですね、やっぱしね。
岡田さんのなんか、うん、とりあえず金稼ぐぞ言うてでっち上げた企画に、うん、この庵野さんが本気になっちゃったってやつですね、はい。
ああ、そういうことだったんですか。
本気になって作ったら名作になっちゃったっていうやつですよ、これ。
うん、まあまあ、脚本は山川さんが書いたんだけどね、実際には。
うんうん、ね、もうね、もう今みんな仲違いしちゃっててね、その辺ね、ドロドロなんですけどね。うん、
まあその辺は、
やっぱ。休暇なくすぜ、バラバラですよ。もう悲しい、僕は。
いや、でもね、うん、やっぱりあの当時だからですよね、うん、トップを狙えって、おおらかなんですよ、やっぱり作りが。
おおらか。
おおらか。何がおおらかかって、やっぱり普通におっぱいが見れるっていうね。
うん、あ、そういう話ですか、やっぱし。
ああ、
ハメ撮りとかあまりでいい。オーラからなーって言って、
ね、うん、昔の AV とか
って。ハメ撮りとか別にないけども、うんうん、もう三木本さんって言ったら、もう当時言ったら神ですよ。
うん、三木本春彦。うん、
三木本春彦さんって当時神の、うん、ね、三木本春彦さんなら、うん、ちょっとエッチな絵が見れるっていうのは、もう、これはもう、うん、もう、スコリズムの極致ですよね。
シコリズムって言いました、今。
うん、
それ何ですか、ユニクロで売ってるんですか、シコリズムって。なんか。ユニクロで売ってるもんですか。聞いたことない話だったんで。ああ、うん。まあ確かにね、シコリストのおいぷさんとしては。ま
あ、やっぱり、うん、ちゃんとしてるんですよ。何がちゃんとしてるかっていうと、うん、この子のおっぱいってこんな感じだよねとか。
あ、どんどん気持ち悪い方向
い
きますね。
気候じゃないですよね。
え、
気候で処理してるって感じじゃなくて、きっちり作ってるんですよ。は
い、ああ、おっぱいを。
おっぱいを。
はいはいはいはい、はい。
うん。おっぱい見に行きたいと。
うん、
何
や
ったら、劇場にしこりに行くぞ、俺はぐらい。
劇場にしこりたい。
いや、それ、ローズ劇場とか行った方がいいでしょ。
トイレに行って
みたいですけども。そこではできひんから、そこでは出たらやっぱ捕まっちゃいますからね。
うん、
そこは法治国家であるからってことですよね。うん、ああ。そうですか、そんな変質的な話をしてくださいっていう話だったでしたっけ、これね。
うん、
いやでもまあトップを狙えってこれやるんですね、これ OVA でね。へえ、うん、新作ではないんや。
新作じゃない、あくまで劇場編集版でもなく、あくまで OVA 版をそのまま流すっていうだけですね。
一応最新のリマスター版なんでしょ、これって。
うん、
まあ作画が綺麗なアニメなんでね、やっぱ見る価値あるんじゃないですか、劇場 で、
うん、
で
鬼滅の刃は見に行かへんけど、これ見に行こうみたいな話なんですよ ね、
うん、
まあ、鬼滅の刃は見に行くけどね、もちろん。
まだ見てないんですね、鬼滅
の刃。まだ見に行ってない。
まだ見てないんだけど。
あ、何してんの。もうほんとね。
いやー、見てくださいよ、鬼滅の刃。僕見ましたよ、ちょっと。映画じゃないですよ。
漫画
朝6時半ぐらいになんか
やってた
んで、アニメを。
まあ、テレビでやってるという
か。そう、子供がね、見てしもたんで、ガッて切りましたけど、僕。
これ、近いに入れた
な。近いだな、なんかもう、それで今、鬼滅の刃って、その、もう、うん、まあ、言うたらちょっと旅行行ってたんですけど、で旅行先のホテルとかで、
うん、
言うたら、UFO キャッチャーですわ。うん、の、はいはいはい、ああいうふうなね、その、景品でいっぱい出てるんですよね、今ね、鬼滅の刃って。
あ、出てますね。
なので、はいはい、しょうもない、その、ポケットティッシュですよ。ポケットティッシュの、その、うん、まあ、鬼滅の刃版っていうか、その、緑と黒のあの格子状の、
主人公のですよね。ね、まあ、マントの、ね。
そう、なんとか次郎の。そうそう、うん。で、あれの、あの柄をしている、その、ポケットティッシュですよ、ただの。
それを、はいはい、みんな撮って喜んでるんですよ。すごいなと思った。うん、もう、うん、もう頭悪いんやな、やっぱしと思って。
許したら
いい
よっていう。
余計やっぱ見せたらあかんな思いました、娘に。こんなポケットティッシュを、うん、はい、その100円も200円もかけて取るような女にやってほしくないってことでね。うん、
あ、許したらよそれは。
ここはここはあえてワニ柄のこのポケットティッシュを狙ってけみたいな感じですよね。
100日後のワニですか。
はい、はい、それはもうみんな忘れてるよね。もう行かないよね、こんな
100日経つ前に忘れちゃいましたね、本当にね。
うん、本当にね。
いやでも本当ね、グッドジョブですよね、鬼滅の刃は。本当に
グッドジョブ、
本当にグッドジョブだなって、僕街歩いてて思いますよ。
うん、どういう風にですか。
まあ、ねずこっているじゃないですか、キャラクターが、ね。
はいはいはい
はい。
ねずこってキャラクター、なんか、竹みたいなものをずっと噛んでるっていう。
ちくわね、うん。
ちくわじゃねえわ。まあ、竹みたいなものずっと噛んでるっていうね。
はいはいはい、
あるんですけども、はい、やっぱりね、うん、結構そのコスプレする子が多いんですよ。
竹くわえてるんですか。
なんかくわえてるんですよ。なんかくわえてるけど、もうくわえっぱなしだから、
うん、
ちょっとよだれとか出るんですよね。あ、これはシコリズムだなと思って。
もしもし。
もうなんか妄想と現実の世界がごちゃになってるようなね、うんうんうん、働きすぎじゃないですか。大丈夫ですか。うん、
ちょっと気持ち悪くてね、ちょっとびっくりしてしまったんですけど。
まあ俺最新のアニメも古いアニメも等しくちゃんと押さえてるよということを言いたかったわけですね、このコーナーではね。
う
ん、
そう
。僕全然そんなんじゃないんでね。もう僕は今一番。
ペースに全部押さえてるよってことですよ。
ちょっと僕の話もさせてくださいよ。
はい、はいはい
はい。僕にとって今最新のアニメは、うん、YouTube でタダで見れるおいしんぼです。おすすめしておきます。おいしんぼ全話放映っていうのを今やってるんですよ。少しずつ今、うん、週に2話ぐらいのペースで達していっててね。うんうん、いやいいですよ。やっぱバブルの時代の日本のね、なんていうか、このなんていうかな、おおらかぶりというかね、もう、うん。いいんですよ。もうなんか、とりあえず金で解決みたいなね。うん。うん。いや、あの時代に戻りたかった。
どういうことでしょうか。まあ、見てみないとわからないことなんでしょうかね。
あれですよ、もうなんか、うん、宴会の席の、なんか、うん、メニューがちょっとこのままやると大失敗してしまうっていうんで、うん、福岡に、魚を取りに行くみたいな話あって、うん。うん、もう、半日行ったり来たりするんですよ、福岡と東京。
うん、
でかい魚をね、うん、サメみたいな魚をね、空輸してきてね、うん、それを目の前でさばきましたみたいな話するんですよね。
うん。
うん、もう達人の包丁さばきだとか言うんですよね。うん。うん、
はい、はい。
いや、なんかもうね、
不合金に物言う。
いやいや、それをナチュラルにやってる感じが素晴らしいですよね。
ああ、そういうことね。
この時代って、ほんまにもう、金でうならせて何でもやる。もう、うん、言うこと聞かせるみたいな感じがナチュラルにすごくいいです。はい。
そういうことね。富豪デカっていうのは、うん、その筒井康隆の小説ですけど、うん、あれはもうこの金持ちがやからこんなことできるんやっていうね。
あれはお坊ちゃまくんみたいな話で
しょ。そうなんですよ、結局。でもナチュラルにやってるんでしょ、それね。
ナチュラルなんですよ、これ。
ナチュラルに福岡まで行っちゃうって話なんでしょ。うん、
当時の新聞社とか本当に金あったんやなって話。
そうなんでしょう、
ね。キラ社員の山岡はこんなことできるっていうね。いや、僕は感心しましたね。
うん、確かにね。
うん、
いや、昔の日本金あったって話だったらね、この間、その旅行で、うん、その、島スペイン村に行ってきたんですよ、先週。
ああ、よく旅行行くね、
いや、もう島スペイン村ですよ。はい、エスパーニャーってやってたでしょ、CM があったじゃないですか、その、うん、名古屋とかね、その関西圏やったらパルケンスパーニャーってやったわけですよ、すごい宣伝打ってましたと、うん、今ね、人すごい少ないんですよ、あそこね、自虐的な広告を打ってて、その、人が少ない素晴らしいところですよ、うん、と、ね、もうキャストの皆さんとすごく仲くなりますよ、キャラクターとすぐ仲良くなります、なかなか人が少ないからね、みたいなこと言ってるっていうね。行ったんですけどね、まあ平日に行ったこともあるんですけど、はい、めちゃめちゃ少ないんですよ、本当に。本当にスペインの片田舎を歩いてるような気持ちになれるんですよね。
ああ、
誰もらえへんから、人がおらへんから。まあ、すごいいいですよ、本当良かったですよ。でも、こんな施設、よう作ったなぁなんですよ、やっぱし。
あれって、もう
すごい行けたんですよね。いや、今まで保ってるな、よう廃墟なってへんなってのもあるんですけど、うん、いや、規模がやっぱりでかいんですよ。もう、うん、東京でも何個分なんですわ。そこをスペインの街並み全部してるんですよ。
はいはいはい、ね、無駄に敷地が広くて。
広くて、建物もすごいちゃんとしてて、そういうあって、うん、ちゃんと中には乗り物があって、ジェットコースターもあってっていうね、うん、ものを、あんなね、島 伊勢志摩のね、その山の中ですよ、うん、に、うん、もう作り上げてしまうっていう、その当時の金、うん、金の使い方ってすごいんやなと思いました、うん、あれもバブルの時の話ですからね、言
う
たら。
そうですよね、オラガ村にアミューズメント大スポットが来るぞっていうことでしょ、あれは。
そうです、そうです。
当時、日本中にそういうのがありましたね。
ありましたよ、はい、その、岡山には千堀とかね、千堀パークとかね、はい、どこ行ったかもありませんけど。
うん
いっぱいありましたよ、
うん、そういうの作る企画力のないところは、うん、あの金塊をね飾ったりとかしましたよね
そうそう、まあ、淡路島をね、うん、どっかですよ、
触れる金塊言
う
て、
もう行ったことないですけどオランダ村とかもすごいらしいんですけど、だからそういうまあね、あとはあの富士山麓のね、そのオウムのね、その跡地にね、うん、ガリバー村ってできましたけど、あれもすぐ作られたけど、ああいう風なものってのはできていった、あのその日本の、うん、その金持ちさっていうのはすごかったなって、いやほんまに思いますよ、うん、僕らはまだその時代に生まれてるんで、なんとなく感覚的に分かるのかもしれませんけど、うん、今子供が ね、
ま
あねうん、なんでこんなところにこんなもんあんのっていうのが
理解できない
ってなるでしょ、理解できないってなるでしょうね、うん、もう地続きじゃないんで、うん、島スペイン村とかなんで作ったんかのとこにっていうふうになるはずなんで、うん、
いやぶっちゃけ無駄でしょうって思う、
ね、そうそうそうそう、
いや本当無駄だよ
なんでこんな人が少ないあの、うん、パーク作ってしもたみたいな感じですよ、うん、で本当にね、なあのパレードとかするんですけどね、
うん、
正直な話パレードに出てる人の方が多いんちゃうか、見てる人よりもっていうか、そんな感じなんですよ、
人かき集めてね、
人、そうそうそう、えここにパレードやからパークに来てる人は結構みんな集まってるはずやんな、うん、えそれでこんだけ、えパレードに出てる人の方が、うん、え演者の方が人多いやんけおいっていうツッコミ、でもそのパレードも結構ね、うん、いろんな乗り物が出てきてたりとかしてね、
はいはいはい、
迫力あるんですよ、これ面白いんですよ、はい、こんな、いやだからすごい僕は USJ よりもおすすめです、はいはいはい、あトイケースパーニャ、はいはいはい、乗り物なんか7番でええしね、1個も
これはなんていうかもうそういうアミューズメント施設として次の段階に来たっていう、
いやもうすごいですよ、
また面白さを共有するだけではなくわびさびを感じてほしい、
うん、そうですね、
茶道の、
ね、そうそうそう、なんでこんなのにこんなもんできてんのっていう、そのお金使えてんのっていうのと、
うん、
まあもう今ねソーシャルディスタンスですからね、はい、そこら辺のところがいいんでちょうどいいんですよ、ちょうどいいんですよ、はい、はい、うん、まああの平日やったからかもしれませんよ、週末はよくわかりませんが、
平日にそんなとこ行けるんですよ、あなたね暇か、うん、
ちょっとね、ちょっとね、いろいろありまして、はい、
はい、
まあいろんな、だから昔のお金の使い方そうやなと思いましたということで、はい、
はい、
はい、以上でございます、オリダワーバナナちょうだい、はい、
うん、
今日もようしゃべりました、はい、はい、というわけでまた再来週ですかね、
はい、やります、
はい、
やりましょう、やりましょう、はい、
どうですか、リハビリをできましたか、
そろそろいいんかなと思いますけど、ちょっとね、まあ、ペースを保っていった方がいいんじゃないかなと。
なるほど、なるほど。
はい、ちょっと再来週ということで。
はい、わかりました。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
さよなら。はい。